地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌543番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌3番。いたします。天地を作り、これをいつも変わることなく支えていたもうあなたの御前に立たせられ、あなたの御祝福を信じてこの礼拝を始めることのできますことを感謝いたします。あなたは私どもの一切を作り、そのすべてを承知し、またいかにかして私どもを全く救おうかと、そのように私どもを御心にかけてくださいますことを思い、誠にありがたく存じます。私どもは自ら何のために生きているのか、よくわからないにもかかわらず、ただ体が生きるままに、来る日も来る日も同じようなことを繰り返している、そのような生活をしている愚かなものでございます。そういうもののためにあなたが御子主イエスキリストを使わして救いの道を立て、また誠に生きる望みを与えてくださいましたことを感謝いたします。女慰めによってこの世に生かされておるにもかかわらず、日ごとにあなたを忘れ、 あなたを恐れることをせず、真剣に御前にひざまずいて祈ろうとしない愚かなものでございます。願わくは御霊の御助けによって、あなたが私どもを作り、また救ってくださいましたその恵みを思い、御前に誠実に悔い改め、あなたの御慰めに従って生きる生活を励むことができますよう導きたまえ、一人一人私どもを召し集めて、あなたの御名を呼ばせてくださいますことを感謝いたします。聖書を与えられ、聖書によって御言葉を聞きます私どもは、あなたの御言葉によって誠に生かされておりますことを、いよいよ深く知ることができますよう導きたまえ、今日も願わくはこの礼拝を通して、誠にあなたの生きたもうこと、あなたの救いが確かでありますことを知らせてくださいますよう願います。私どもの信仰の仲間を、特に病や、あるいは試練のただ中で苦しんでおります愛する一人一人を祝福してくださいますように、また互いに励まし合い、信仰生活を進めてまいることができるよう顧みたまえ、疫病のために苦しんでいる人々の上に、救援のために労する人々の上に、御顧みを与えたまえ、あなたの教会に仕える伝道者をどうぞ新たに起こしたまえ、今週西東京局の覚える西扇北教会の上に御顧みを与えたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。総学者就任式を執り行います。式辞我ら神の民としての教会は、主の日ごとに礼拝を守り、神の言葉に生かされて、また恵みと真実の神に向かって心から賛美を捧げるものなり、この賛美を導き豊かにするべく、総学者は礼拝の重要な奉仕を果たすものなり、我らは今この兄弟の総学者就任式を執り行い、主の聖別と導きとを祈り求むなり。聖書エフェソ書5章18節から。御霊にて満たされ、詩と賛美と霊の歌とを表語り合い、また主に向かいて心よりかつ歌い、かつ賛美せよ。すべてのことに尽きて、常に我らの主イエス・キリストの名によりて、父なる神に感謝し、キリストをかしこみて互いに従え。聖訳、飯野正俊。汝は総学者として教会の賛美を導く務めに任じられんとす。汝はこれを主の召しとして受け、心を尽くしてその務めを果たすことを誓約するや。
神と教会との間に慎んでこれを誓約する。
教会員への勧告。何時らのうちより選ばれたるこの兄弟は、今総学者として就任したるなり、この務めは 教会の重大な任務なれば、何じら常にこの兄弟のために祈り、これを助くるよう心がくべし、祈祷いたします。恵みと誠に満ちたもう、全能の神、天の父よ、我ら喜びと感謝の声を上げて皆を褒めたたえん。我らの賛美を豊かにするべく、何時か選びたもうたこのしもべを、御霊によって清め分かち、その責務を果たす知恵と力とを与え、その務めを全うせしめたまえ。主イエスキリストの御名によりて願い立てまつる。アーメン。ご挨拶をいたします。皆さんご一度ご起立ください。主にあってよろしくお願いいたします。ご出席ください。聖書朗読、イザヤ書第53章7節から8節。1150ページ。イザヤ書第53章7節から8節。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに、彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。新約聖書、ルカによる福音書、第23章、6節から12節。新約、157ページ。ルカによる福音書第23章6節から。これを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ね、ヘロデの支配下にあることを知ると、イエスをヘロデのもとに送った。ヘロデも当時エルサレムに滞在していたのである。彼はイエスを見ると非常に喜んだ。というのは、イエスの噂を聞いてずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからである。それでいろいろと尋問したが、イエスは何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちはそこにいて、イエスを激しく訴えた。ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり、侮辱した挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日、ヘロデとピラトは仲が良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。総督ピラトは朝っぱらから押しかけてきた宰相たちの 主イエス抹殺の思惑を見抜き、ピラトなりの政治的なセンスを持って訴えてきた彼らの言葉尻を捉えて、この厄介な裁判を押し付ける先を目ざとく見つけました。それは訴えてきた者たちが言った言葉、この男はガリラヤから始めてこの都に至るまでユダヤ全土で教えながら民衆を扇動しているのですというその言葉の中のガリラヤから始めてという言葉でありました。つまりこの者がガリラヤの者、ガリラヤ人であるならば、そこはすなわち領主ヘロデの領地管轄となるから、この裁判を預ける形で、渡す形でイエスを、主イエスをヘロデのもとへと送ったのであります。ヘロデはガリラヤの領主であるのだから当然だとなるのであります。ここで送ったというのも、ただ行かせたというのではありません。これは法律用語です。あえて言えば送致した。送致なんて私どもは普通には使わない言葉でありますが、辞書にはこうあります。捜査機関が被疑者または関係書類を他の官署へ送り届けることとあります。つまり領主ヘロデのもとで彼の領民であるこの者の裁判をせよとのことであります。ちょうど杉越祭の祭りのこの、のために北のガリラヤの領地から領主であるヘロデもここ都エルサレムに来ていたものですから、ちょうどよかったのであります。領主ヘロデ、あえて領主というのを頭につけております。それはクリスマスの時に同じ名でヘロデとして出てくるヘロデ大王と区別をするためです。領主ヘロデはヘロデ大王の息子のうちの一人であります。ヘロデ大王は、息子たちもみんなヘロデという名がつくものですから、父親をあえて大きな王様で大王というんですが、ヘロデ大王はもともと生粋のユダヤ人ではないにもかかわらず、ローマ帝国の政治闘争が激しい中、カエサルやらアントニウスやらポンペウスやらオクタビアヌスやら、そういう私どもが世界史で学ぶあのローマの有名な政治家たちが激しい闘争を繰り広げる中で、その時々の権力者に上手について、ついにユダヤの王にまでなった人物であります。クリスマスの出来事はこのヘロデ大王の最晩年のことでありました。ベツレヘム一帯の幼児虐殺で悪名を残しましたが、その晩年には最愛の妻も、そして上の三人の息子たちも、自分の王位を奪おうとする反逆の角ですでに処刑しておりました。生き残りの息子の一人が今日のヘロデであります。同じヘロデという名ですが、正確にはヘロデ・アンティパス、アンティパス。父ヘロデ大王の死後、その遺言に従いまして、北のガリラヤと東ヨルダンのペレア地方の領主となりました。ローマ当局はこの残された息子たちに 王を名乗ることを許しませんでした。ヘロデ大王の死後10年、このユダヤの一番中心となるいわゆるユダヤ地方、サマリア地方、イドマヤの地域を与えられていた上の兄が、いわば失政を、失敗した政治ですね、失政を重ね、ついに追放されてしまうのです。そして、そのユダヤ、サマリア、イドマヤの領地は、ローマ皇帝の直轄地とされ、ローマから派遣された総督によって支配されることになったわけであります。総督ピラトは第5代目のユダヤ総督となります。聖書に記録されているこの息子の方の領主ヘロデの所業は、なんといっても兄弟フィリポの妻ヘロディアを奪って、まあ、奪うというのも実はヘロディアとの不倫関係に陥ったと言った方が正しいと思いますが、結果的にこのヘロディアを自分のものとしたということがありました。キリストの先駆者であった洗礼者ヨハネによってこの不道徳で不義なる振る舞いを厳しく糾弾され、この領主ヘロデはヨハネを捕らえて牢獄に入れました。一方的に奪われたんではない、いわば両思いの不倫だった、その一つの印でもありますが、自分たちのことを批判した非難したこの洗礼者ヨハネを妻となったヘロディアも恨んでおりまして、彼女の策謀もあってヘロデはこの洗礼者ヨハネの首をはねております。しかし私どもが今読み進んでおりますルカ福音書の記者は、その洗礼者ヨハネが殺される事件については何も記さないのであります。そしてその後、主イエスの噂が広まり、領主ヘロデのもとにまで届いたときに、殺したはずのヨハネが生き返った、などとも言われる、この主イエスの噂に戸惑い、そして会ってみたいと思うようになったと記されているのであります。領主ヘロデは、自分の領地であるガリレアで、いわば自分のテリトリーですね、そこで主に活動し、瞬く間に有名になっていったこのナザレのイエスという人物に会いたい、そう思ったというわけです。その噂の人物についについに会えて、ヘルデは大変喜んだというのです。まあもちろんそれは会いたかったその人に会えたという喜びもあるでしょうし、もう少し読み込んでいけば、このユダヤの最高権力者であるピラトが自分にこのものをよこした、託した。ある意味では自分を信任してくれた。そういう意味でも喜ばしいことであったと思われます。領主ヘロデはいろいろと尋問したと今日の聖書の言葉にありますが、ここ直訳すると多くの言葉を持って尋ねたという言葉なんです。たくさんの言葉を連ねたんです。ヘロデはああでもないこうでもない、お前どうなんだ、あれはどこなんか、随分いろんな言葉で、たくさんの言葉で、主イエスに問いかけて、いわば尋問と問うたわけであります。ところが、主イエスは何も答えようとしない。沈黙しているばかりであります。この主イエスの沈黙には一体何の意味があるのでしょうか。かつて、 かつてファリサイ派の人々がシエスのもとに来てこう言いました。ヘロデがあなたを殺そうとしていますと。おそらくそれはファリサイ派の人々の脚色が盛られている話であります。ヘロデは洗礼者ヨハネのように直接自分を攻撃してきているわけではない、このナザレのイエスという男をそれほど危険視しているわけではなかったはずであります。それよりも興味を持っていた、その興味本位での会いたいという思いがあったわけです。シエスはそのファリサイ派の人々の言葉の裏を見抜いているはずでありますが、その時に非常に激しい言葉で応答するのです。こう言いました。言ってあの狐にこう言いなさい、今日も明日も私は悪霊を追い出し病気を癒し三日目にすべてを終える。とシエスはこの領主ヘロデのことをあの狐にっていう言い方をする。珍しいと思うんです、こういう言い方を主がなさるのは。狐と呼ばれたヘロデ、それはシエスがヘロデの狡猾で陰険な内実を見抜いてそう言い表したものであると言えるでしょう。ゲッセマネの園で主が捕らえられた時に最後に言われた言葉がありました。闇が力を振るっていると。ヘロデはその闇を代表しているものであります。そしてヘロデの中にあるこの邪悪性、邪悪なもの、それをかつてすでに狐と呼んで見抜いており、そして今改めてこの邪悪な闇と対峙しておられる。この邪悪な闇にどう対峙するのか、向き合っていくのか、ここで主は沈黙をもって答える。シエスの沈黙は闇を抱える者の邪悪な内実をいよいよあらわにしていくのであります。主が黙っていればいるだけ、そこで向き合っている者が内に抱えるその邪悪さは抑えようがなく出てきてしまう。そもそも聞く耳もなく、ただ自己中心の求めばかりを要求してくる邪悪さがあらわにせられていく。自分中心で自分に都合の良いものだけを求める罪深さ。ヘロデはとても子供っぽいんです。ここで彼は印として奇跡を見たかった、いわば見せ物の一つにしか考えていないわけであります。ところが思うように期待に応えようとしないシエスに対して彼にはもはやあざけることしかできない。見せ物ですからにしたかったわけですけど、思いにならないから、できることといえばもうあざけることしかなかった。あざけるというのはバカにすることでありますが、自分の方が上だと思って見下していることでもあります。しかしかえってそれが己の愚かさを露呈しているということに気がつくこともできないでいる。裸の王様のお話がありますけれども、自分がどんなに愚かなことをしているか自分で気がつけないっていうのが本当に悲惨であります。 ここのヘロデはまさにそうです。ヘロデは絶大な権力を持っておりましたので、いわゆるお体裁を整える必要はなかったわけであります。しかし本質的にこの邪悪さを内に抱える者は、どんなに狡猾に器用に表面を取り繕ったとしても、実は暴力に依存し、不正不義をなし、多くの痛みと命を奪うようなことをしている。現代でもそれは少しも変わることはないのではないでしょうか。領主ヘロデもずる賢さにおいては狐と言われておりましたけれども、ピラトに劣らず、このピラトの目論みもおそらく見抜いてで、責任回避を上手にするわけであります。このナザレのイエスという男の裁判をピラトのもとに戻すという形で、いわば装置し直したわけです。しかも容疑は、訴えられている容疑、嫌疑は、ローマ皇帝に反逆して王と名乗ったということであれ、あり、そのいかにも王であるかことをからかうかのように、このケバケバしいこの服を、衣を着せた、派手な衣をって、新教だからちょっと上品に訳してますが、ケバケバしいって言っていいんです。そういう、服をあえて着せてピラトのもとに送り返した、装置し直した。私どももどんなに祈っても祈っても、天の父なる神様や、あるいは主イエスがちっとも答えてくださらない、沈黙しているとしか思えないことがあるのではないでしょうか。聖書の言葉を一生懸命聞いて、なんとか神様からの応答を、主イエスからのお答えを聞こうと思って、聖書を何度もめくって読もうとしても、ちっとも心に響いてこない、右から左にスッと抜けていってしまう。神様のお答えが聞こえてこない、神は沈黙しておられるとしか思えない、そういう事態に私どもも置かれてしまうことがある。で、そういう沈黙は、神の沈黙は、やはりその沈黙の時がどんどん進めば進むほど、やはり我らの秘めたる内実をあらわにさせていく。まことの救いを求めているのではなくて、自分の関心や興味や欲求を満たしてくれるのを信仰の名のもとに求めている場合がある。その時には自分が本当は何から救われねばならないのかも分かっていない。いわば神様や信仰や聖書の言葉や教えは自分の求めのための道具でしかなくなっている。思うようにちっとも答えが聞けない、そんな中で私どもはピラト、ヘロデのようにシエスをあざけって馬鹿にはしませんけれども、なじるのではないでしょうか。ひどいじゃありませんか、なんで黙っているんですか。 なんと愚かで罪深いことか。今日の主の沈黙を通し、もしもヘロデと重なる自らに気づくなら幸いであります。そこから悔い改める者に、復活の主は十字架の許しを新たに告げてくださる。お前のその罪をすべて許そうという声を聞くのであります。許しとともに耳を開かれ、誠の対話の恵みをきっと味わい知るでありましょう。祈りも一方的な要求ばかりの祈りではなく、聞く祈りへと変えられるでありましょう。聞く祈りって、なんか、決して言葉遊びではありません。祈りっていうのが、聞く祈りになると、じっと沈黙した祈りになるんです。神様、ああしてほしい、こうしてほしい、どうなんですか、ああなんですかって喋りまくる祈りではなくなっていくんです。じっと黙って祈り続けるんです。それが聞く祈りです。一方的な要求ばかりの祈りから、耳開かれ、聞く祈りへと変えられるだろう。その時に、これでもか、これでもかというほどに、許しが告げられ、大丈夫だ、勇気を出せ、立ち上がれとの励ましの言葉を聞く。その時に、不信仰に崩れた心も、新たな力を得、苦しい中にも歯を食いしばってでも、きっと新しい一歩を踏み出すでありましょう。祈ります。主よ、あなたの沈黙によって、私どもの秘めたる自己中心の罪があらわにせられますことを示され、見舞いに悔いるものであります。そのようなものをなおあなたは愛し、ここに許しの御声を聞かせてくださいますことを感謝いたします。あなたが与えてくださいます許しのゆえに、弱い私どもでありますが、大いに励まされますことを感謝いたします。ここに新たな力を得、勇気を持って新しい一歩を踏み出させてくださいますよう願います。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌272番。 信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
天の父なる神様、今日も愛する兄弟姉妹と共に礼拝できますことを感謝いたします。祝福のうちにこの礼拝堂より送り出された私たちでありました。しかし背きやつまずき多く、あなたの御心を悲しませることの数々を思い、御前にひれ伏すばかりです。それでもなおこの礼拝に招き、御子イエス・キリストの十字架の許しによって立ち上がらせてくださいますことを感謝いたします。主の十字架をもって与えられた救いへの感謝と、応答としての献身の印として、ここに献金をお捧げいたします。これらの捧げ物が主に喜ばれ、皆の栄光を表すものとなりますよう祈り願います。主の御旨を御言葉と祈りのうちに尋ね求めつつ歩むものとならせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
正英賛美歌544番。 可能な方はご起立願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。